キャベツや白菜などの野菜には農薬が使われておらず、アサリなどの貝類も汚染されていない。安くて優秀な商品がどんどん入ってくる。手放しの来産を受けているのは、なんと中国である。隣の記事の見出しは、パンダちゃんが来るだ。田中角栄、周恩来両首相が共同声明に調印し、日本と中国の国交正常化が実現したのは、昭和47年、1972年9月29日だった。セピア色になった当日の夕刊をめくると、人々が日中友好の4文字にどれほど明るい未来を重ねていたか、痛いほどわかる。それから42年後の中国の振る舞いを知らない当時の日本人は幸せだ。中国産野菜といえば安全性への疑問が常につきまとい、毒入り餃子事件も記憶に新しい。中国大陸からは汚染物質を含む PM2.5 が毎日風に乗ってやってくる。増大する軍事力に物を言わせて、尖閣諸島への侵犯はすでに日常化している。同時に世界のあちこちで日本に軍国主義のレッテルを貼って貶める情報戦を展開中だ。その中国が反日の新たなカードを切ろうとしている。戦時中の過酷な労働を理由に中国人元労働者と遺族が日本企業に損害賠償などを求める訴えを起こした。中国政府はそれを支持する考えだというのだ。共産党が法を支配する中国では、訴状を受理するかどうかを決めるのは裁判所ではなく、習近平国家主席である。日中共同声明で中国は、日本に対する戦争賠償の請求を放棄すると宣言したはずだ。日本も総額3兆6000億円を超える ODA を中国に供与してきた。そんな二国間の審議を踏みにじり、同じような構図の裁判が進んでいる韓国と共闘する道を選ぶとすれば、暴挙というほかない。平成26年2月28日、産経省。